ジオもっこもこパレード。
おはようございます、ともきんです。今日は久しぶりに一人喋りをやります。最近ドルフィンにね甘えてばっかりやったんで、たまには撮ろうかなということで一人でやってるわけですが、本日は12月の9日の水曜日の夜22時36分でございます。この間からねちょこちょこゲストで出ていただいてた怪盗セロさんっていう陽気なお兄さんいてるじゃないですか。結構ドルフィンがボコボコに下ネタ関係の質問をね攻めてましたけども、皆さん聞いていただけましたでしょうか。僕の中での印象は青缶とデブ戦のセロさんって感じなんですけども、そのセロさんがこの間出られたアバンサルの再始動というイベント、まあプロレスなんですけども見に行ってきました。12月6日の日曜日、神戸の元町にありますシャンティさんっていうダンススタジオで行われたマットプロレスでした。まあセロさんが出られるというだけの知識で行ってたんですけども、当日は全部で4試合ありまして、1試合目がグレートサラリーマン対スペルグアポメックスさん。このスペルグアポメックスさんね、前にもお越しいただいたことあるんですよね。だからした人いるわみたいな感じで見させてもらいました。で2試合目が塩田さんとビリーザキッドさんとギンギンギンの助、そう、スリーウェイマッチでしたね。なんか狂気を使っていいかなんかいう試合でした。で3試合目がエイジっていうちょっと大きい人と、あと東海プロレスのなんとかさん、ちょっと名前わかんないですけど、その方のシングルマッチで、メインが我らがセロさんと、須藤さんっていう方のシングルマッチという4試合やったんですね。まあね、ぶっちゃけ言いますと、僕はマットプロレスなんで、正直そんなに期待はしてなかったんですよ。ただ、過去にもマットプロレスは見たことあるので、そんなにバカにしてるとか、そんなんはなかったんです。普通のリングのプロレスよりも、マットプロレスってね、距離も近いし、床も近いじゃないですか、マットなんで、薄いんで、迫力があるのは知ってたんですよね。だからまあ、どんなもんなんかな、と思って伺ったわけですが、まずそのシャンティさんっていうダンススタジオがですね、まあ、いわゆるダンススタジオなんですよね。そうですね、横が5、6メーターかける10メーターあるかないかっていう感じの、まあ狭いとこですわ。何が一番近いんかな、普通のビジネスホテルのシングルルームぐらいかな、イメージ的には。まあそれぐらいの広さのところにマットが引いてあります。マットも、あれ多分リングのサイズじゃないですね。6メーター四方ではないと思います。多分3メーターちょっとぐらいかな。で、対角線にラダーが立ってて、まあトップロープからの攻撃ができますよっていう設定になってます。で、まあダンススタジオなんで、周りには鏡が貼ってあってね、このはしごが当たって割れるなとかいうのをちょっと心配しながら見てたわけです。で、正面には、リングアナと音響さんがいらっしゃってて、机に座ってはったんですね。で、我々お客さんは床に、座布団みたいなやつをしかし敷いてもらって、すごいソーシャルディスタンスっていうんですか、まあ、30人しか入れないんですよ。多分ね、いっぱい入れたら、もっと入れたと思います。60とかは全然入れたんちゃうかな、ぎゅうぎゅう詰めで。それでもやっぱりね、人数制限してされるということで、30人。で、まあ、大入り満員でチケット完売だったそうです。チケットがね、1000円なんですよ。たった1000円なんですよ。もっと取ったらいいのになと思うんですけどね。まあ、1000円で入らせていただきました。で、今回、カオルちゃんが急に来れなくなっちゃって、初めてプロレス見に行くっていう友達と一緒に行ったんですけども、まあ、結果から言うと、その友達はすごい楽しんでくれたみたいです。また、 行くって言ったら行くって言ってくれたんでね、あ、よかったなと思ってるんですが、まあ、あの、試合順番を追って少し話させてもらうと、1試合目のグレートサラリーマン対スペルグアポメックスの試合は、まあ、あの、オープニングマッチなんで、まあ、お客さん温めなあかんのんでね、あの、ちょっとガチガチした試合展開もありつつ、あの、わかりやすくやってくれましたね。あの、グレートサラリーマンさんも、まあ、おちゃらけではないんですけども、少しこう、おしゃべりなんかも入れて、あの、いい試合だったなと思います。ただ、1試合目にしては、ちょっとガチガチしたところが強かったなと思って、当たりが強いんですよね、あの、スペルグアポメックスさんという人は。まあ、体もでっかいし、から、あの、割と1試合目からすげえ迫力でしたね。なんかこう、あんな薄いマットの上でこんな試合していいのぐらいの、あの、危なっかしさでした。びっくりしました。いや、言うたらね、パワーボムとかね、バックドロップとかね、ああいう技多分出さへんと思ってたんですよ。確か1試合目では、あの、そういう技は出てなかったと思うんですけど、割とこう、ゴツゴツ当てるような、あの、技とかもしっかり当ててらっしゃってて、あの、前なんでね、どうしても席が。よくわかるんですよね。だから、ああ、すごいなと思って見てました。グレートサラリーマンっていう選手は、あの、スーツ着てね、試合してるんで、どうしてもこう、色物に見えるんですけど、あれはね、普通の人は受けれないですね。もうフラフラになると思うんですけど、あの、試合時間はそんな長くなかったんですけども、それでもやっぱり10分くらいかな、やってらっしゃってて、すごいなと思いました。2試合目、スリーウェイマッチは、なんか、最初は普通の試合だったんですけど、なんか、ウェポンマッチとか言って、引いて、それで出たウェポンで、ひたすら殴られるっていう、なんか男気みたいな、なんかそんな試合だったんです。よくルール分かんなかったんですけど。で、まあどっちかって言ったらその、おちゃらけではないですけども、ちょっとお笑い系のプロレスやったんですよね。で、なんかこう普通に試合やってたんです、最初の方は、スリーウェイで。まあ、それは面白かったんですけど、途中からそのウェポンになったって言ったらよくわかんなくなって、まずその、ギンギンギンの助さんやったかな、引いたら、くじ引いたら、刀って出て、先っぽがスポンジの刀が出てきてね。で、それで殴られるっていう、なんかそんなんがありました。あとまあ、いろんな、ウェポン出てきましたけど、まあ、その、いわゆるデスマッチじゃないんでね、楽しめました。ちょっと長かったかなとは思うけど、まあまあ、あんなもんでしょう。楽しかったですよ。うん、試合はちゃんとしてましたしね。で、第3試合です、問題は。エイジさんっていう選手は、多分ね、アバンサルの中でもそこそこ大きいんですよ。身長どれくらいあるのかな ?175 ぐらいあるんかな体も大きくてね、多分、7、80キロあるぐらいの、普通のいわゆるメジャー団体では小さい部類に入るとは思うんですけども、我々一般人からするとちょっと大きいなって感じの方でした。で、それに対して、相手がその東海プロレスから来られた、ちょっとお名前存じ上げないですけど、若い選手で、この人がまたでかいんですよ。その人の一回りぐらい大きいんかな。肩の筋肉とかすごくてね、うわ、プロレスラーって思うような人でした。で、この二人の試合がすごくって、時間はね、多分10分弱ぐらいの短めの試合やったんですけども、めっちゃバッチバチやるんですよ。叩くのもすごいし、チョップとかも。で、技も、それこそバックドロップとかするし、はぁーと思って、マットプロレスでここまでするかぐらいのゴチゴチした試合でした。いや、まあ、体がでかいから当然迫力はあるんでしょうけども、ほんとそれだけに甘えずにね、めっちゃこうバチバチしたプロレスをするんですよね。しかもロープないからあんま派手な動き見せれないじゃないですか、マットって。これでもね、すごいこうお客さんも集中して見てた感じですね。まあ、前の方のちょっと女の人なんかちょっと引いてたんちゃうかなっていうぐらい、もうほんまボッコボコの試合でした。結局あれ、どっちが勝ったんかな？試合の結果は僕覚えてないんですけど、でも、うん。どっちが勝ったか覚えてないけど、すごい試合やったことは覚えてます。素晴らしかった。こんな試合がこんなとこで見れるんやって思いましたもん。ほんまにびっくりしましたよ。で、メインは、我らがセロさんと須藤さんという、まあ、シングルマッチで、過去にもダラプロで出ていただいた時に、須藤さんっていう師匠に当たる人がいてて、みたいなことを言ってはったじゃないですか。各地で何回も何回も当たってる、まあ言うたら手の合う人なんですよね。 ソロさんからすると。その2人のシングルマッチなんで、まあその、いわゆるそのテクニカルな試合なんかなと思ってみたら、なんとなんと、その3試合目と同じような結構バチバチ展開なんですよね。ただ、その2人ともね、体が大きくないんですよ。いわゆるジュニアヘビー級のちっちゃい方ぐらいに入る部類のサイズなんで、さっきの3試合目の人からすると下手したら二回りぐらいちっちゃい感じになるんです。だから多分ね、考えてはったんやと思うんですけど、同じことをしても多分3試合目と比較されたら負けると。だからまあバチバチゴツゴツはやるけれども、こうテクニックみたいなもん見せるみたいな感じで考えてはったんかな。まあ全体通してそんな感じのプロレスでした。で、殴る蹴るっていうごちごち展開もちろんありましたし、いわゆるそのコルバタみたいな割とその軽い技もされましたし、でトップロープ、まあはしごの上からの技もありましたし、で実況席、まあ実況いなかったですけど、リングアナの人がいてた机を持ってきて、その上にソロさん寝さして、はしごの上からフットスタンプとかね、割と結構危なっかしい技もめっちゃやってはりましたし、何よりセロさんもね、大きな声出してね、スピード速くガーンってこう突っ込んで、あれスピアーみたいな技してたんかな。わあ、なんかあのドルフィンとエロ話してる人じゃないわって思うような試合でした。いやー、びっくりしたな。あれはあんな選手やと思ったらあんな失礼なこと言えへんよぐらいの、試合のクオリティでしたよ。セロさんはセロさんでね、その須藤選手を机の上にパワーボムとかしてました。机割れなかったんでね、書いて痛かったんちゃうかな思うんですけど、バキンやって。まあ、びっくりするぐらいエグい試合でしたね。これは完全に、最前列のお母さんというか女の人も結構引いてましたね。ほんまに、こんな試合見れるんやっていう感じでした。で、なんと、そのメインの決まり手は、須藤選手によるリバースゴリースペシャルボム。すごい角度でストーンと落ちてね、やばい角度でしたよ。ブリッジじゃなくて、まっすぐストーンってセロさん押していきましたね。首大丈夫やったんかな？すごかった。ほんまに。こんなんを、言うたらその30人しかおらへんところで、しかも薄いマットの上で、しかも僕ら払ったん1000円だけですよ。こんなん見してくれるんや、思って、めちゃびっくりしました。いやー、正直ね、マットプロレスでここまでのもんが見れるんかっていうのが、ほんま僕は目から鱗でしたね。冒頭にも言いましたけど、僕そのマットプロレスに対してそんなに偏見はないんですよ。学生さんがやってる遊びの延長とかね、そんな全く思ってなくて、むしろマットの方が難しいと思ってるんです。でリングの方がロープとかある分やっぱ華やかに見えますしね。だからそこら辺どうなんだろうと思ってたら、いや、ものすごいいい興行でした。時間もね、コンパクトで、5時半から始まって7時にちょうどぐらいに終わって1時間半ぐらいでしょ。だから本当にいい感じで見れて、でちゃんとプロレスの痛さ怖さっていうのも感じれたし、いい興行やったなぁと思いました。やっぱ何よりね、怪盗セロっていう選手ね、いや、みんな見てほしいなって思いましたね。僕、やっぱりその芝居やってるからかな、プロレスラーの、もちろん技の美しさとかもいいんですけど、こう、選手に対する目線とかね、何気ないこう、所作とかすごい気になるんですけど、怪盗セロっていう選手は、そういうのがすごい美しかったんですよね。その須藤さんに向けての視線も良かったですし、自分の姿勢、大体まあ低いところから見上げる感じが多かったんですけども、そういう体勢もかっこよかったですし、スピードもあったし、技も良かったし、受けっぷりも素晴らしかったし、いやー、なんかもっともっと活躍してもいいんじゃないかって思う選手ですよ、怪盗セロっていう選手は。だからまあ関西中心にね、活動されると思うんで、よかったら本当関西近郊の人で一遍見たろかという人はぜひ見てほしいなと思います。でアバンサル以外にもね、他の団体出てはるって言ってたじゃないですか、河内プロレスとかね、ああいうところに出るときは本当にぜひチェックしてほしいなと思うわけです。ちなみにね、アバンサルさんはまた2月に同じ元町のダンススタジオシャンティさんでやられるそうなんで、僕もまた行こうかなと思ってます。 ちなみにその一緒にいた子は楽しかったと言ってましたよ。女の子なんですけど、やっぱバチバチゴツゴツはちょっと怖かったけど面白かったって言ってたんですね。だから初めて見た人でも十分楽しめるマットプロレスってすごいなと思ったわけです。まあセロさんはね、なんかおしゃべり好きらしいんで、出たいみたいなんですよ。準レギュラーとか、ドルプロも準レギュラー狙ってるとか言ってたんでね、ほんまか嘘かわかんないですけど、まあ、出ていただけると思うんで、まあ、セロさんには、今後もエロ話を中心に聞いていきますけども、アバンサルさんね、ちょっとまあ、近いっていうのもあるんで、まあ、個人的にはちょっと注目していきたいなと思ってますし、まあ、見に行ける分には見に行こうかなと思ってます。で、次も多分、まあ、30席限定とかそれぐらいになると思うんですよ。だからまあ、もし、行かれる方は、ちょっと早めにチケット取られた方がいいと思います。僕も行くので、もしこれ聞いてらっしゃる方で、神戸近郊の人は、もしよかったら一緒に行きませんか？終わってから、一緒にご飯も食べれると思いますしね。いい場所なんですよ。場所的には。元町の本当に商店街のすぐ近くですし、この日はね、終わってから、僕の友達がやってる、お店行って、ビール飲んで帰ってきたんですけど、それでもやっぱり普通に10時、11時には帰ってこれますしね、いいなーって感じでしたよ。やっぱビッグマッチとかなるとね、長くなるでしょ。やっぱお尻しんどいしね、1時間半ぐらいがちょうどいいんですよね。なので、次も行きます。アバンサルさんちょっと応援したいなと思ってます。また見に行ければいいなと思ってるんで、ぜひ皆さん行きましょう。で、また、皆さんの、マットプロレスに対しての印象とかもね、ちょっと聞きたいなと思っております。まあ、ちょっと今日は一人喋りで、だらだらと喋りましたけれども、今回久しぶりに、プロレス、まあ、特にマットプロレス見れて、非常に良かったわけです。また見に行きたいなと思っておりんす。他はね、ついでで言うと、最近まあずっと僕は NXT しか見てないんですけど、NXT のようやく僕今11月ぐらいに入ったんかな、ちょっと溜まってるんで、今消化していってる最中です。NXT また動きがありましたね。イケメンが行ったみたいですね。この間の特番で少しでも紹介されたのかな、ちょっとわかんないけど、やっぱり仕掛けていってますよね。あの辺も興味あるなぁと思って、追いかけていきたいなと思っております。まあまた、ダラプロはまた来年も普通に続けると思うんで、ちょっともしかしたらペース落とすかな、わかんないけど、ちょっと僕がね、今、ちょっと忙しいんで、なかなかこう、みんなで集まろうっていう時間が取れないんですよね。だからまあ、こうやって、僕一人で撮るとか、ドルフィンにお願いして撮ってもらうとか、そんな感じで、ちょっとお茶を濁してる感じではあるんですが、まあ、せっかく始まったダラプロなんで、まあ、急にやめることはありませんので、細々とでも続けていければなと思っております。まあ、お時間があれば、また、聞いていただければ嬉しいですし、関わっていただければ嬉しいです。今、ズームでね、収録すること結構多いので、リスナーさんも、関わっていただけますので、ぜひぜひ参加してください。てなわけで、今回は、久しぶりにプロレス見に行ったトモキンが一人喋りをお届けいたしました。一人喋り難しいね。まあこんな感じですわ。またもうちょっと頑張って修行しておきます。それではまた来週、次はダラプロかドルプロか分かりませんが、楽しみにしててください。ほなさいなら、おやすみなさい。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。